回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
7月17日水曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあどんよりとした曇り空が続いていて、私もね、今日の天気は曇りというふうに申し上げましたけれども、
はい、
これ関東見てみると結構激しい雨がね降っているというか、これから降る恐れがあるというところがあるんですね。
そうですね、現在あの静岡のあたりにですね、ちょっとこう激しい雨雲がかかっておりまして、うん、レーダー見てみますと、
レーダー見ると真っ赤な、
そうなんですよ、ね、でこれが、まあ、流れてくると考えるとですね、うんうんうん、千葉の沿岸部ですとか関東のその南部を中心に激しく降る恐れというのがありまして、
はい、
現在ですね、千葉の香取海藻に大雨警報が出されております。
だからもう千葉の、ね、沿岸部お住まいの方は、いやいや何言ってんだ、いいだもう降ってるぞと。
そうですよね。
でしかもそれがこれから激しい雨雲が流れてくることを考えると、より降る可能性がある。
その可能性もあります。で大気の状態非常に不安定になっているので、いきなりこうざっと降ることも予想されますので、あの傘をお持ちになってくださいね。そして天気がの変化したなと思ったら、あのすぐにですね、あの安全なところに移動したりとか、そういったことも必要かと思います。
いや本当なんかあのハザードマップとかを見るとね、
はい、
もう雨がざっと降ってくると、うん、ここも浸水するぞみたいなのがこう出ていて、そういうのって過去のデータから実はいろいろ蓄積があるんですけど、うん、結構ねあの役所のホームページに出ているんですけれども、あんま見たことあるって人はいなくって、うん、だ中にはあの江戸川区みたいにね、本当に激しい雨が降った時は、江戸川区のハザードマップを見ると、とにかく区の外に出てくださいというふうに書いてある。でこれがあの先月先々月あたりからちょっとネット上で話題になってて、人によってはね、あの区の行政としてこれはその無責任じゃないかということを書いたりなんかもするんですけど、いや逆にすごい責任感だなと僕は思って、だって区の外に逃げてくださいって区の人が言うんですよ、要するに区のこう機関行政のレベルだとちょっと対処しきれないことが想定されますっていうふうに赤裸々にこう、でそれをこう見て、我々も備えますけれども皆さんも備えてくださいねって、確かにあれがきっかけにならないと備えることすらできないっていうね。それは自分の住んでるところって安全だろうっていうバイアスがどうしたってかかるから、
はい、
ただそうではない事態だって、この激しい気象っていうものは恐れるべきなんだぞっていうね、まあそういう時代になったんだなという感じなんですが、ぜひちょっとあのそういうこともありますんで、大気の状態は不安定な状態が続きます。ちょっとねハザードマップなど見て、備えていただければと思います。いや本当工事前はだから心配なんだよ。
心配です ね、
ね、うん、J 香取さんと一緒にこう組んでやらせてもらってるんです今回、まあね、全能千葉さんとかと一緒にね、やってるんですけれども、だ香取海藻って名前聞くとさ、もうなんか一言じゃいらんなくてさ、
ドキッとしますよ ね、
ね、まあいろいろと野菜のね、高騰なんてことも伝えられてますけれども、まあ、お天気見ると今日は今度は高くというか、
そうなんです、
蒸し暑くなります。
いきなりですね、東京都心でも6度ほど気温が上がる見込みになっていますので、その寒暖差で体調を崩すこともありますのでね、
はい、熱中症も十分注意しながら今日も一日頑張っていきましょう。さあ最新ニュースをピックアップいたします。朝刊各紙スタジオに入ってきました。昨日がね新聞休刊日ということもありますんで、昨日のニュース、おとといのニュースあたりもまあひっくるめて、紙面を作ってきていると。なのでおとといのニュースとかがね一面トップというところもあります。例えば毎日新聞は中国の成長率 GDP 最低の 6.2% とこういうのを一面トップに挙げています。まあ昨日もこれこの番組でも取り上げたテーマでありますね。4、6月期の数字ですけれども、貿易戦争が影響したというふうに、毎日は紙面に挙げています。一面トップと、まあ、各紙バラバラという感じですね。特集記事で書いているのが朝日新聞、階級社会という、まあ、参院選の各党の公約なども絡めまして、この 選挙の争点あるいは論点というのはどこなんだということを書いています。まあ、中間層を襲う転落不安と新しいこう階級ができてきてるんじゃないかという指摘なんですけれども、まあ、大体こういう、 こう、まあ、社会の、ね、まあ、不平等さ格差というものをこう指摘する紙面だと、まあ、再分配が大事だというところが、まあ、こう前面に押し出されるというような記事構成になって、まあ、これも、まあ、あの早稲田大学の、ね、社会学者の橋本健二さんという方の、まあ、インタビュー付きで3面まで及ぶ特集記事となっているんですけれども、まあ、とかくこう再分配ということが言われるんですが、一方で再分配ばかりを重視してしまうと何が起こるかというとですね、金持ちから取ってきて、まあ、困っている人に、回しましょうと、まあ、それ自体は確かに、まあ、社会正義的にも正しい政策だと、まあ、誰もが反対しないところなんですけれども、まあ、取られる方からしたらたまったもんじゃないですけどね、まあ、ただこればかりをやると何が起こるかっていうと、結局経済が発展しない中でこのパイの奪い合いみたいなことになってしまうんで、そうすると、まあ、金持ちの、まあ、お金持ってる人からしたら俺たちこんなに頑張って稼いだのにって言ってすごくやる気をなくしてしまうと、再分配ばかりを重視して失敗するっていうのは、例えば共産圏の国々がかつてそうであったようにですね、経済回していかないと結局のところその再分配の元手となるお金すら減っていってしまうぞということ、まあ、これはですね、20年デフレのあるいは30年デフレの日本もこう痛いほど感じてきたことでもあるので、そこのところでこう主張する人があんまりいないっていうのが、これこそがこう日本の分断につながってんじゃないかっていうのは、まあ、成長と分配ってなんか対立項みたいに議論されることが多いんですが、どっちもやれよというふうに思います。で、そんなそのどっちもやるにはどうしたらいいかという方法論の一つで、まあ、最近非常に注目されていて、私この番組でも何度も取り上げているのが、ニューヨーク州立大のケルトン教授という人が主に提唱している MMT と現代貨幣理論なんていうふうに、ね、言われたりします。まあ、要するに政府がどんどんこう財政を出動させるということをやると、まあ普通だと財政赤字というもので、経済が立ち行かなくなるんじゃないかみたいなことをこう言われるんですが、インフレにならなければ財政赤字の膨張も問題はないというふうにする学説だから、物価が高くなって人々の生活が苦しくならない限りは、どんどん政府も財政出して経済を回していくべき後押しをしろと、まあ特にデフレの日本においてはですね、どんなにやったって一生懸命やってもインフレにならないっていうのが悩みなんだから、そこまでは出したっていいじゃないかと、まあ、ざっくり言うとそういう説で、そのケルトンさんが実は日本に今来ています。昨日は講演を都内で行ったりとか、あるいは読売新聞はインタビューを掲載したりしていて、まあ、大体ですね、そのインタビューのお尻の部分には、しかし財政規律が問題となると、主流派の経済学の方々はみんな批判しているというような、で、日本経済新聞は経済欄で小さくこのケルトンさんのことを紹介した上の欄にですね、20年度予算早くも緩み、概算要求総額100兆円超え確実というふうに書いています。本当に予算は好きですね。予算についてだけはこうやって大きく報じるんですが、で決算ベースで見ると徐々にこの財政出動が減りつつあるという事実、そして減っている財政の中で大きなウエイトを占めるのが社会保障費で出ていってる部分なので、実際経済を回すのに使う、まあ、公共事業であるとか、あるいは科学技術予算であるとか、そういった部分の予算というのは良くて横ばいか、あるいは少し減っちゃってんじゃないのっていうところがあまり指摘されていないと、まあ、これはなんか、情報の方に非常に偏りが、いや歪みがあるんじゃないかなっていうふうに思います。決算に関しては実は、財務省もホームページに、詳細に載っけていてですね、どこの数字がどれだけ下がってるかっていうのは全部見ることができるんで、見ようと思えば見られるんだけど、いやみんなそんなに暇じゃないから見ないわけですよ。だから新聞読んだりとか、あるいはこうやってラジオ聞いたりとかですね、テレビ見たりとかするわけで、まあ、ね、そりゃ情報のこう重い軽いというのはそれぞれの判断なんですけれども、まあ、そういったこともあるぞということは言い添えておきたいと思います。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。今日のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん。メールツイッターでご意見をお待ちしております。今朝取り上げるニュースですが、いわゆる徴用工問題について第三国の仲裁委員会設置の手続きにも応じないと、日韓の基本条約並びに請求権協定の中で規定されている紛争解決の手続きっていうのを、進めていこうと日本側はしているわけですけれども、これについて韓国は音沙汰なしというところです。それからトランプ政権がメキシコ経由の難民申請厳格化というニュース、景気がいいだけに入ってきてしまうというのをどう抑えていくかというような、ところも、いろいろお議論になっております。それからホルムズ海峡の有志連合について日本の対応はというところ、岩屋防衛大臣は今のところ自衛隊派遣考えずと発言をしております。それからサンマの漁獲量に関する国際会議について、そして日銀がリーマンショック直後の金融政策決定会合の議事録を公開しております。ここから目下の経済政策についてもいろいろ聞いていきたいと思います。
時刻は6時58分になります。
さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっき芸能のコーナーで取り上げました007、次は黒人女性と
ねえ、
いやダイバーシティなんですか、これ。
そうですよね。女性かどうかって僕にやっぱりジョエムスボンドのイメージってあるじゃないですか。知的でおしゃれで頼もしくてね、力強いみたいな、なんかああいうのをね、どういう風に演じるのかってところがね、気になるかなっていう。
あとボンドボーイになるのか、ボンドガール、そういう概念がダメですか。
ジェンダー的に言うとボンドパーソンにしなきゃいけない。
ボンドパーソン、おー、ポリコレ、もうわけがわからなくなってくる。今日もよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7月17日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。いわゆる徴用工問題、韓国は仲裁委員会設置の手続きに応じず。
日本企業に実害が及ばないようなことを韓国側にもこれまで申し入れをしているところでございます。万が一日本企業に実害が及ぶようなことがあれば、必要な措置を講じなければならなく。
河野外務大臣の会見での様子を聞きいただきました。河野大臣は昨日、いわゆる徴用工裁判、募集工の裁判で韓国側が三菱重工業の資産を売却する手続きに入ると表明したことについて、お聞きいただいた通り、日本企業に実害が及ぶようなことになれば必要な措置を講じると話しました。また韓国政府高官は昨日、日本政府が日韓請求権協定に基づき求めている仲裁委員会の開催について手続きに応じない方針を明らかにしております。請求権協定にはまず2国間で仲裁の手続きを入ると、それが不調の場合は第三国でというようなことも規定をされているんですが、そういった手続きことごとく無視をしていると、
これね、韓国側がなんでこういう対応になるかすごい謎に思ってる人は、とても日本に多いと思うんですけど、それこういう場合はね、韓国の人が何を考えてるかってまずね、調べるのが大事。で、これね、徴用工問題って結構よくわかんなくて、日本人から見ると。なんか従軍慰安婦の次にまたそんなの出てきたのかってイメージで捉えてる人多いと思うんですよね。木村寛さんって神戸大学の先生、韓国問題の専門家です。あの人がね、説明するのはすごいわかりやすくて、徴用工問題ってまず一つは人数が多い。
あ、そうなんですね。
従軍慰安婦で今ご存命の人は50人ぐらいしかいなくても少数なんですけれど、徴用工は22万人いたと。で、亡くなった人ももちろんたくさんいるんだけど、実は、徴用工に関しては遺族とかも、運動を続けてると。でしかも左派の運動ではなくて、実はね、いわゆる保守系の軍人たちと 連携しているので、いわゆる右派も取り込んだ広範囲な運動なんですよね。
は
でさらにずっと、はい、従軍慰安婦ばっかり取り上げられてきたじゃないですか、
今までは
近年ね、
はい、
でそうすると徴用工の人たちから見ると、うん、なんで慰安婦ばっかりみたいな恨みつらみが相当溜まっていると。だからこの徴用工の問題がバーンと今ねタイミングよく爆発してる感じっていうことなんですよね。その恨みつらみ積年の、
はい
ね、恨みみたいなのがあってっていうね。だからこういう流れになるのはなんとなく分かるんです。さらに言うともう韓国としては裁判で決着今回ついちゃってるので、それ以上行政としては何もしようがないっていう話になり、はい、もうがんじがらみというか自情自爆状態になってしまってるってことなんです。
そうするとあの大法院判決というのが完全にこうパンドラの箱を開けてしまったというか、う
ん、そうなんですよ。だからそのね、すでに判決出てるのに今更ね、その協議に応じるってことがしにくいっていう状況なわけですよね、はい、ただねこれもう一個裏があって、
はい、
そもそも日韓基本条約っていうね、
うん、
戦争が終わった後に植民地だった韓国と日本が条約をようやく結びました。1965年で戦争が終わって20年経った、はい、この時に日本は韓国にですね、合計5億ドルの無償援助を行ってるんですよね、
はい、
5億ドルってすごくて当時韓国の GDP は 3.5 億ドルですから、
お
ね、年間の GDP より大きい金額を受け取ってる、
はい、
でこれが実は徴用工問題とかの個人の保障に充てるのも含めた金額だったんだけど、うん
はい、
当時の韓国政府、
はい、
隠してたんですよね、
うんうんうん、
だから渡さなかった。だから一義的に言うと、はい、徴用工問題ってのは韓国政府の責任なんですよ。だから日本としてはね、それはもう当時の問題で解決するって言い続けてるのはこれは法的には実に正しいわけです、はい、でなおかつ22万人もねいるってことは、はい、今回のこれを認めてしまうと、うん、次から次にまた裁判を起こされる可能性が出てきてしまうの で、
ね、
そこは絶対日本としては避けなきゃいけないから、
うん、
これはね韓国に行くことは全く飲めないよね、
はい、
だから韓国の事情は分かりつつも日本としてはこれはもう徹底的に法律にのっとってですね、
はい、
過去の条約とですね、
うん
もうとにかく歯止めをかけることを目指して戦うしかないっていうね、
はい、
でそうなるとねどっちも歩み寄りようがないんですよこれは。
そうですね、
うん、そうするとまあ慰安婦問題もそうだったし、あと今問題になってる例の輸出規制、
はい
ねあの問題もそうなんだけど、もう何の解決もしようもないかなと。僕の見立てとしてはね、これ韓国と日本の関係って、
はい、
こういう冷たい膠着状態がただひたすら続くだけになるんじゃないかなっていう、言うはしようがないと思います、
はい、
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースはこちらです。トランプ政権メキシコ経由の難民申請を厳格化。アメリカトランプ政権は15日、メキシコ国境での難民申請の要件を16日から厳格化すると発表しました。メキシコを経由してアメリカを目指す者たちが難民の受け入れ制度を悪用しているとして不法移民対策を強化します。ニューヨークのダウ平均株価が上げていて、昨日はちょっと下げましたが27,335ドル63セント、前の日と比べて23ドル53セント安いと。あの景気絶好調だから結構押し寄せてるって話もありますね。
それはあるでしょうね、まずねこれねよく誤解されてるんだけど移民と難民って違うんだよねっていう話をねまずきちんと定義しておかなきゃいけないかな、
はい、
ちょっと前にね僕あのシリアとかの中東からほら難民がヨーロッパに押し寄せてるってずっとあったじゃないですか。
ありましたね、はい、
あの時にねその難民の人たちにインタビューしてる番組というか映画を見たことがあって、そうするとね、はい、結構な人がねパキスタンから来ましたとか。
おお、パキスタン、
なんでパキスタンからって聞かれて、いや経済的に困窮してるから、これまあ経済難民って言い方もあるんだけど、
はい、
一般的な難民の定義ってのはまあ紛争地とかでね、国は追われ、まあ、住むところを追われっていう、ねはい、命の危険がある場合をまあ難民って言うっていう。だからそこでねその経済的に困窮してるから他の国に出稼ぎに行く人はまあ移民なわけですよね、そこをまず切り分ける必要がある、
はい、
でこの問題を話すとね数そこはねごっちゃになってるよねと。あともう一個はねこれまあ確かにトランプの言うことはね過激すぎるし、
はい、
非白人のねその議員に対して 国へ帰れって言ってみたりとか、まあいくらなんでもひどいだろうと思うんだけど、はい、一方でこうやってね、その移民問題に関して移民の流入を制限しましょうっていう発言に対して、やっぱ圧倒的に多くの人が支持してるっていう現実、うん、で実際にヨーロッパなんかでも、まあ、シリアの問題なんかが影響してるのか、はい、例えばメルケルとかがドイツの、ね、首相が大量に難民受け入れます、100万人って言った瞬間に支持率急落したりとかですね、うん、あとまあ実際に問題もトラブルとかも、ね、頻発してると、
はい、
で今やヨーロッパではリベラリズム政党が、うん、まあ、移民難民の、ね、制限みたいなことを口にするようになってきてしまってるって状況があり、はい、でそれをね、なんか人権侵害だっていう批判するだけではもはや解決しきれなくなってきてるっていう現実をね、我々は一体どう受け入れるのかって、これ難しいですよね。
うん、まあ、今までだったら安価な労働力だっていうようなこともあり、まあ、積極的に受け入れるし、まあ、人道面でも受け入れるべきでしょうみたいな、なんかそう言わなきゃダメみたいなね。
そうそうやって言ってればなんとなくリベラルな仕草としてよろしいって話になってたんだけど、はい、こんだけ、ね、移動が自由になっていて、しかもそのヨーロッパなんか典型なんですけど、移民が流入することによって本来持っていたヨーロッパのリベラリズムっていうね、その白人の間で共有されてた理念そのものが、
はい、
まあ、イスラムの流入って破壊されていくっていうことに対して懸念を抱いてる、
うん、
リベラルな白人がいっぱいいるっていうね、このものすごく何とも言い難い、はい、価値転倒した状況みたいなのを一体どうするのかっていうね、う
ん、リベラル中間層以下のその白人の人からすると、なんで俺らよりも移民手当してんだよと。
そうなんですよね、
誰が税金払ってんだみたいな話になってくる、
う
ん、
アメリカでも結局ね、ポリコレみたいな、ね、ものが流行りすぎて、はい、LGBT や、非白人のね、黒人とかが大事にされすぎた結果、
はい、
俺たちは忘れ去られて怒ったですね、
うん、
その中西部とかの貧困層の白人がトランプを支持したみたいな、
はい、
そういう状況あるわけですよね、うん、だから、ね、一体民主主義って何なのかっていうのをね、
はい、
なんかすごい問われてる話ですよね、この難民移民の問題っていうのはね。
そもそもその、まあ、あのヨーロッパ的な近代的な国の成り立ちっていうのが、まあ、ある意味同じような民族だったりとか同じルーツの人たちで固まった方が、まあ、外に対して強いとかそういうような要請もあり、始まったこの国民国家って概念そのものが崩れてきてる。
そもそも自由と平等と、ね、博愛みたいな理念を共有できるところからスタートしてるわけですよ。共和国ってのはそういうものですよね、はい、フランスとか考えるね、ところがその理念を共有しない人たちが流入してきた場合に、それでも共有続けられるのかっていうね、
はい、うん、
だからフランスなんか多文化主義って要するにいろんな人が流入してきてもそれを受け入れましょうってやった結果、今や多文化主義は崩壊したって言われてるんですよ、ね、結局そこはだから多文化主義じゃなくてもうフランスの理念、うん、共和国の理念みたいなのがあるとしたらその理念に賛同してもらわない限りダメだと、うん、だからまああのブルカ禁止みたいなね、
はい、
ことをやってたりするんだけど、それはそれでまあじゃあね、人権侵害じゃないかと言われてしまうっていう、
イスラム のスカーフですね、女性がまとっている、
だからそれを禁止するかどうか、だから禁止するってことがそのリベラルの理念に賛同するとみなすと、要するに宗教は一切学校内に持ち込まないっていうね、うん、
はい、
でもその宗教を持ち込まないっていう理念が実はイスラムのね、政治と宗教は一体であるっていう理念に反するっていう理念同士が反、
う
ん、
ぶつかってしまう
場合に一体どうするのかっていうね、この問題はね、もはや日本も避けられない状況にやってくるんじゃないかなという感じはしますね。
他方アメリカなんかはもともとの建国の由来からして、うん、まあ、移民の国だと、うん、まあ、もちろんね、そこにはあのネイティブアメリカの迫害とかありましたけど、まあ、それはちょっと脇に置くとして、その移民の国であってそこで理念を共有し、そして言葉を共有するというところで統合してきたんだけど、その国であってもやはり統合しきれないっていう、
あのね、実体経済が成長し続けた近代においては、そこは包摂できたんですよね、吸収できたんです。しかもそれ安価な労働力の供給ってさっき飯田さんおっしゃったようなことになったわけなんだけど、
はい、
今でもアメリカでもね、そもそも経済成長はしにくくなっていて、なおかつ格差がどんどん進行して、
はい、
ものすごい富裕層に富が集中してるって状況の中で、
うん、
置いてかれてる人が山ほど出てきてるわけですよね、貧困層の白人っていう、
はい、
そうするともはやそこに移民が流入してきてもそれを吸収できて豊かになっていくっていう力がなくなりつつあるっていうね、
うん、
その状況なわけなんですよ。だから近代の20世紀までの枠組みでは今の社会、
はい、
現在の社会をですね、説明っていうか定義できなくなってきてるっ っていうことなんじゃないかなと思うんですよね。
これだから経済政策とももう一体化というか全部混然一体してるんで、何がクリアカットな挑戦かってない。
富の分配の問題まで含まれてくる。
そうするといや、じゃあベーシックインカムみたいなものをドラスティックに導入した方がいいんじゃないかみたいな。
そうなんですよ。だからアメリカでもね、実際その貧困層の白人に例えば富裕層のね、はい、マーク・ザッカーバーグとか持ってる何兆円みたいな金を分配できるような仕組みを作れるんであったら、彼の不満もなくなるわけですよ、
はい、
そしたら移民が流入してきてもまあまあ預金計らいでは行くかもしれないわけですよね。結局のところ全ての問題は格差が進行して貧困が進みつつあるって状況に全部結びついていくんじゃないかなって感じはするんですよね。
まあ、日本もねこれから移民をなんていう話になると、そこに最終的にはぶち当たる可能性がある
って。そう、実際ねこうトランプが言ってて面白いなと思うのは、もうなんか安価な労働力はいらんと、まあ、実際そうなれてたわけですね。だからこれから高規格な移民を入れようみたいなことをね、差別化しようと言って、これ日本で言ってる議論と全く同じだよね。
確かにそうですね。
ただねアメリカの場合はまだアメリカってっていうね、そのテクノロジーの国には魅力があるわけですよ、
はい、
Google もあるし Facebook もあるし、でも日本がね高規格移民入れようって言ってもそんな人は来ませんよっていう。
あ、まず国内でそういう、
そうそう、まず給料とかを安いですよね、
うん、相対的にもう安くなってきて、
20代の超優秀なエア技術者が日本に来て働こうと思ったら初任給200万円ですと言われて、果たして来るか。
あ
まあ、来ないですよねそんな人はね。
これ月収ですかって聞かれちゃうんですね。
中国企業とか行っただけでも年収1000万軽く超えちゃうって、うん、アメリカの新興バレーなんて今やね平均3000万円ぐらいって言われてますからね。だって家賃があるワンルームで30万円とからしいですよ。
そんなにするんですか。
そうなんです
よ、ワンルームで。
そういうレベルと戦わなきゃいけないんだから、日本は相当給料を上げてですね、しかも働きやすい環境を整えないと多分高規格移民は来てもらえないんじゃないかなっていう。
そこまで議論した末にあの法律が通ったかとは決して思えないですね。
思えないですよね。
もう一つ用意していたニュースは、ホルムズ海峡の有志連合について岩井防衛大臣は自衛隊の派遣考えずと、まあ、今のところという留保はつけておりますけれども、まあ、これもエネルギー安全保障の問題に関わるところですね。
これね対応する法律がないって問題なんじゃないか。
あ、
海外で警備をやったっていうと、はい、まあ、ソマリアの海賊があったんだけど、はい、あれね海賊対処法って法律を作ったんですよね。特措法みたいな感じで、はい、ただあれあくまで海賊が相手なので、
はい、
国家ではない。
国家ではない。
はい、今回のホルムズ海峡に関して言うと、うん、相手がイランになる可能性。
そうですね。
立派な国家ですよね。大国ですよ。
はい。
そうすると、あの、海賊対象は適用できない。
まずい。9条の壁がある。
そうなんですよね。そうするとね、うん、海上警備行動かなんかになるんじゃないかなと思うんだけど、領海外でそれできんのかとか、あとあれに関して言うとね、武器の使用がかなり制限されていて、
海上警備行動は警察権の比例ですよね。
すよ、
相手が撃ってきたのと同等かちょっと上ぐらい
ぐらいじゃないと対応できない、
はい、
そうするとそれをホルムズ海峡で有志連合に混じってできるかっていうと、ほとんど何もできないでただついていくだけに終わっちゃうんじゃないかっていう、ね、だからこれどうすんのかなってっていう難しい問題なんだけど、まあでも今トランプアメリカもしくはもう政権交代後でも、
はい、
仮にトランプが終わった後でもね、多分世界の警察から撤退していく流れってもう止まらないと思うんですよ、
はい、
アメリカが、
うん、
そうするとその後にもう有志国連合アメリカ抜きみたいなね、
EU
と日本、 NATO と日本とか、あるいはそのインドとか含めて、
はい、
世界の平和を秩序を守っていくっていう状況になっていくかもしれない。そうなった時に日本は何をするのかっていうね、この今回のこれってこの予行演習みたいな、
確かに次は南シナ海かもしれないと考えると、
うん、そうちゃんと真面目に考えなきゃいけない、すごい重要な問題なんだけど、選挙の争点にも何もなってないですけどね。
本当ですよね、
現状はね、
はい。この時間佐々木俊直さんとお送りしました。おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。北太平洋漁業委員会。 サンマの資源管理について話し合う国際会議、北太平洋漁業委員会が昨日から東京都内で始まりました。北太平洋のサンマの資源量が大幅に減少していることを受け、日本は各国が1年間に取るサンマの総漁獲量に上限を設けるよう提案しています。この委員会は北太平洋の公海、公の海のサンマ、サバなどを対象に資源管理を行う国際機関と2015年設立というところなんですが、サンマって減ってるんですよ ね。
なんか日本人がそんなに食ってるのかと思いきや、はい、日本はね、魚の消費量は年々減ってんですよね。最近あんま食べなくなってきて、まあ、ただね、一方で日本食が世界的なブームになって、はい、中国や台湾なんかでもね、日本食って相当ブームになってですね、だから日本料理が流行ってるので日本料理の食材は取られまくるという、
はい、
マグロがそうだったですよね。
そうですよね。
もともとそんなにマグロって、まあ、食べてなかったんだけど、ツナぐらいにしかしてなかったのが、やっぱりお寿司とかが流行ったせいで、ね、日本食のブームでマグロがどんどん減っちゃったっていう、ね、
はい、
それと同じ状況がサンマでも来ていて、どうも中国でサンマの消費量がものすごい増えてるっていうね。ただね、ちょっと不思議なのはね、はい、多分塩焼きでは食べてない。
塩焼きで食べないんですか。
そんな薄い味付けのものは中国では食べないですよね、まあ、場所にもよりますけど、はい、基本はなんかこうスパイシーな、うん、こってりした味付け、
確かに
日本のイメージで言うとかば焼き、かば焼きにクミンとか、
はい、
ね、そういうものを足した感じの味、
パクチー上からかけて
という、そういうのが多分食べ方なんじゃないかな、はい、あとね、ああいう青い魚って、小骨多いじゃないですか。
小骨多いですね。
あれ日本、ね、中国人どうするのかなって、あの友人に中国の、はい、まあ、食文化の研究家みたいな人がいて、同世代の、その人と話して、へえ、そうなんだと思ったのは、はい、彼が日本に来てね、和食の店に入って一番驚いたのは何かっていうと、はい、箸で骨を外して食べてる。日本人は、
はい、
中国では口の中に骨ごと入れて食べて、はい、咀嚼して、骨だけペッと吐き出す。
スイカの種を吐くみたいな感じで。
そうそうそう、これね、鳥もそうなんです。鳥も骨ごと食べるんだけど、口の中でこう、骨ごと食べてくちゃくちゃと、で骨をペッと吐き出す。だから中国大陸のそういう店行くと、はい、なんかテーブルの片隅とか床の片隅に骨がうずたかくっていうのが多いんですよね。
なるほどね。
だからそういう人がね、サンマ食べると、あの骨ごとのサンマはちょっと食べにくいんじゃない
か。確かに
小骨が多すぎて。でね、ちょっとね、ネットで画像検索していろいろ調べてみたら、はい、やっぱ多いのはね、骨を外した状態で、
あ、もうその状態で、
そうそう、それであの甘辛く味付けしたのがパックで売ってたり、あら、日本でいうとサンマのかば焼きの缶詰、ああいう感じのイメージだと思うんですよね。
なるほどね。それで加工用に取っているというのが多いと、
多分そうなんじゃないかな。
で、加工用だったら冷凍とかも容易に効きますもんね。
そうなんですよね。で、確かに油が多いので、うん、
はい、
そういう意味で言うと美味しく食べられるっていうね、油っぽい感じのやつがね。だからまあ、かば焼き、サンマのかば焼きってイメージする、僕らがイメージするとサンマって言うと塩焼き。
いやもうそうですよね。
ちょっと、絞ってね。
ね、すだちだとか。
すだちとかをね、はい。ってイメージなんだけど、かば焼きで食べてるって感じをすると、それは多分世界中で受け入れられる。
美
味しい味かも、油の乗ったサンマをね、こってりとした甘辛味でっていうね。
しかもまあ、その輸送にも耐えられるわけですね。
そうなんですよね。
そういう流通がこう、うん、確立されてしまっているだけにと、まあ、しかも結構北の方で根こそぎ取ってしまうから、
そう、
もう稚魚も何も
日本に戻ってこないっていうね。だから日本これからどうするんだ、まあ、魚食べなくなってんだけど、
はい、
一方で魚が世界的にどんどん減っていくって、まあ、漁獲規制せざるを得ないと思うんですけどね。ただ日本の長寿の原因の一つは、
はい、
やっぱ魚をちゃんと食べてるってのはあるわけだから、このまま魚食べないで肉ばっか食べるようになると平均寿命が逆に縮んでいく可能性があるかなっていうね、ふうに考えると、やっぱりちゃんと資源管理した上で魚をもっとたくさん食べる方向に持っていった方がいいんじゃないかと。で、子供なんかもね、サンマ食べにくいから食べない、
はい、
子供多いと思うんですけど、それこそちゃんとそれをかば焼きにしてね、骨なしでも食べれるようにっていう、加工品中心に食生活を変えていくっていうのも一つありなんじゃないかなって思いますけどね。
はい、今日のキーワード、北太平洋漁業委員会でした。 さあメールツイッターニュースについていただいております。まあ、ホルムズ海峡の、ね、話っていうのは、うん、結構いろいろいただくんですが、ズニアさんツイッターです。ホルムズ海峡は自衛隊が軍隊であってネガティブリストが適用されるんであれば日本のタンカーを守ることができると。まあ、ネガティブリストこれはやっちゃいけないっていうのを決めて、それ以外であれば例えば日本のタンカーを守るために何をしてもいいという形です、
ね、そのぐらい踏み込んで僕はいいと思いますけどね。
しかし現行の憲法や法制ではことあるごとに立法していかなければならない。これでは今の動きの早い世界情勢に対応できないんじゃないでしょうかといただきました。まあ、安保法制もそこを動けるようにっていうのも一つのポイントとしてあって、
そうなんですよね。だから結局今のところ日本ってね、そういう緊急事態ってまだ起きてないわけですよ。それこそ昔村上龍さんがね、半島でよみたいな本を書いて、
はい、
日本に北朝鮮の、ね、軍隊が進行してきたらどうするって、ええ、シミュレーション書とかですごいベストセラーになりましたけど、ああいう事態が起きた時に初めて、
はい、
全て法制度で対応するのは無理だよねと、混乱している中でどうやって現場の対応をするのかっていう、ね、はい、話をもうちょっと考えなきゃいけない。昔は不審船がね、中国の、あ、北朝鮮の、
はい、ね、はい、
あの能登半島沖に来た時に、後から話題になったのはその自衛隊がね、海上自衛隊、
はい、
武器を持てないので体にその、少年マガジンを巻いて対応したみたいな。
確かにありましたよね。
ああいうこともあるわけですからね。
お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。日銀がリーマンショック直後の金融政策決定会合議事録を公開。日本銀行は昨日2009年1月から6月に開かれた金融政策決定会合の議事録を公開しました。前の年の9月に発生したリーマンショックから半年、景気の悪化が止まらない事態に危機感を抱き、金融政策の実施について紛糾する様子などが記されております。リーマンショックが起こった直後は日本はそれほどこうサブプライムローンの債権を持ってないから影響は軽微だと言われていたんです。
だって金がね、日本に流れ込んできたりとかして、
ええ、
野村証券がリーマン買収したりとかね。
そうでしたね。
意外に日本は健全だって言われてたけど、そんなことは全然なかったと。これ読むとね、本当にこの日銀のですよ、
はい、
超エリートたちがうろたえてるぶりがね、すごく面白い、面白いって言うと怒られますけど、いやこんなにうろたえんのかっていうね。
いや、うろたえた挙句なんか人事のように
こう、そうなんですよね、
言葉を失うような悪い数字だって、うん、
で結果的にあらゆることをやろうとして、はい、企業発行の社債の購入までやったと。でこの時に面白いのは、ね、その新銀から出た声で、市場に介入しすぎると経済の資源半分が生まれてしまうことになるかもしれないと、
はい、
これは、まあ、いわゆる古典的な、ね、経済理論で、はい、まあ、要するになるべく市場に任せましょう、
うんうんうんうん、
で国っていうか、まあ、日銀あまり介入しない方がより良いよねって話なんだけど、はい、でもね、考えてみるとこれあんまり言うとね、専門の経済学者の人に怒られるんで控えめに言いますけど、そもそもなんか近代の経済学ってね、はい、アダム・スミス以降の、アダム・スミスが活躍してたのってのはちょうど産業革命の初めの頃ですね、
はい、
18世紀のね、うん、以降ケインズにしてもマルクスにしても全部そうなんですけど、その工業化、近代化が起きて、うん、
はい、
ヨーロッパ、アメリカ、日本が、ね、近代をガーッと邁進してた時代の、
うん、
をベースにしてる経済学なんです。だから実体経済がどんどん増えていく、富が増えていく、はい、豊かになっていくっていうのを前提にして、
うん、
経済学が成り立ってるわけですよね、
はい、
これが結局、まあ、20世紀の割り要するに第二次産業革命って言われる、その19世紀割りの産業革命の影響が薄れてきて、
うん、
単純に実体経済が非常に成長しにくくなってきてると。でインターネットの普及によって富がこうなんてやろう、世界中に分配されてしまってですね、うん、
はい、
先進国である優位性がだんだん薄れてきてるっていう状況の中で、普通に実体経済が成長しないんだけど、マネーだけはどんどん膨れ上がるっていうね、はい、でマネーだけは膨れ上がった結果リーマンショックが起きたわけですね、うん、マネーゲームって言われるそのマネーだけいじるってことが起きて、
はい、
でこの構造って近代にはなかったわけでしょ、
うん、
だからね、その従来の経済学でもはや対応しきれなくなって ってきてる、うん、だから市場介入なるべくしないで市場に任せるとどんどんどんどんマネーだけが膨れ上がってしまうんだってことをリーマンショックは指し示してたわけですよね、は
い、その市場の失敗ってものが甚大になってしまう。
そうなんですよね、うん、でこれってねいろんな人が指摘する。例えばちょっと前に話題になった21世紀の資本っていうトマ・ピケティっていうフランスの経済学者が書いてたのも、はい、経済成長が続いてるうちは配分がうまくいくんだけど、はい、経済成長がうまくいかなくなると、上積みのマネーだけがどんどん増えていくので、富が、偏ってしまうっていうね、はい、指摘をしてるわけじゃないですか。だから今のその多分人類の人口って今70億人だけど、アフリカの経済成長は終わるのが大体多分これから50年後とか100年後とか言われていて、
はい、
90億人ぐらいでピークアウトすると言われている。多分2100年ぐらいにはそうなるんですよね、
はい、
でその状態になるともうはや世界中すべて近代化工業化が終わってしまって、もうなんか 5% とかって経済成長はもはやないから、
望まない
10% とかね、
はい、
どこの国でも本当 1% とか 2% みたいな今の日本ぐらいの経済緩やかな経済成長しかしなくなってる状況っていずれ来ると思うんですよね。その時その時代状況、はい、経済に適合した新しい理論が、多分必要なんじゃないかなと、
なんかその富の偏在をこう再分配でっていうことをまあよく言われるし、まあ、今の時代であればそうやって経済成長を目指してっていうことをやると、まあ、富の偏在が起こりでそこで金持ちからお金取ろうとするとは海外に逃げちゃうみたいなことがあるんですけど、
だから結局ピケティなんか言ってたのはもうグローバルな徴税の仕組みを作んなきゃいけないよねって言っても、うん、じゃあタックスヘイブンの国どうやってうんと言わせるんだって話とか、
はい、
そもそも国から国へどんどん逃げていきね、しかも中国とかロシアみたいな、
はい、
いわゆる従来の西側秩序に応じない国が出てきてる、うん、そういう状況で例えば中国がこれからねグローバル企業には徴税しませんとか言い出して、
はい、
じゃあフェイスブックが中国に本社を移しますみたいな話が仮に将来出てきたらそれに対してどう対応するのかって考えると、
はい、
もう G20 みたいなねその強制力がある組織じゃなくなりつつある状況の中ではそれも難しいかなっていう、で2つの方向性があるんですよね、はい、今後の可能性と1つはそれこそこれまた怒られそうですけど MMT みたいなね現代貨幣理論、
はい、
もう国はガンガン財政出動しても大丈夫なんだと
インフレ率がガーンと上がらない限りはと、
ね、インフレなんか起きないんだっていうねもう二度と、
はい、
っていう理論に偏っていって、とにかくもう財政出動によって分配を確保するのかっていう方向性と、はい、もう一個はまあ AI とかが出てきたことによってですね、
はい、
これ一部で言われてるんだけど中央銀行日銀とかね、はい、ECB とかがやってることを AI にやらせたらいいんじゃないか、
う
ん、
金融政策とかそういうもの
金融政策とかをね、
うん、
そうするとそっちの方が効率的な資源配分が実は可能になるんじゃないのかっていう指摘は一部で言われてるんですよ。でもこれってねやっていくとね最後はねデジタルレーニン主義に行き着くという要するに、はい、社会主義経済は計画経済でした、はい、なんであれが失敗したかっていうと、はい、まあソ連とかの官僚が計画立てたから、そんなもの人間の能力に限りがあるのでそんな計画うまくいかないのは当たり前だよねと。でもひょっとしてそれを AI が、
はい、
計画を立ててこのぐらい生産しましょう、多分このぐらいの消費が生まれるはずだってやったらうまくいくんじゃないかって。で中国がやろうとしたのはそれなんですよね、 AI による計画経済。そうするとそこで初めて社会主義が復活するかもしれないっていうね、っていうことになるとひょっとしたらその方が金融が滑らかにうまくいきですね、
は
い、でマネーもほらヘッジファンドみたいなのが出てきて、
はい、
バーッとこうマネーゲームが生じるんだけど、そこを全て AI によって流れる金をコントロールできるようになったら、
うん、
実はそんなに過剰な流動性は高まらないんじゃないかという可能性もひょっとしてあるのかなってい
う、世界の経済がまあ均質化してしまうと、まあ、ある意味富裕層がどこに逃げるにあっても逃げられないってことになると、これ意外とだから共産主義的な再分配っていうのがうまくいっちゃったりなんか
可能性はあるんですよね。だから実体経済に、上積みの金融経済が近づいていく可能性はあるのかなと、落ち着いていくね、
一旦その社会主義ってものはもう否定されたっていうことになってますけど、もう資本主義のさらに発展系が共産主義まで行くみたいなのがまた復活するかもしれないっていう。
そうなんです、 AI 共産主義ですよ。
ただそこにじゃあ人々の自由というものが果たしてついてくるのかどうかってところですね。
自由よりもお金がある方がいいって みたいな意見もあるかもしれないですよね。
すごい価値観が流動化してしまう時代が訪れるかもしれない。この時間は、まあ、日銀の、ね、金融政策決定会合の議事録の話から2100年までを展望するという話でした。ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。詳しくは番組ホームページご覧ください。